コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬谷義親です。
今回もというか、これ実は3本撮りしてるんですが、はい、1本目早かったね。
早かったですね。
早かったですね。そう言われて分かりますね。思い出しました。
実は私、某ラジオ局、
はい、
某ラジオ大阪というラジオ局で、ラジオ番組やってるんですが、今日実はいろいろスケジュールの都合で4本撮りしてきました。
あら、
今5本目終わって今6本目突入するということですね。俺の本職は一体何なのかと。ちなみに私ラジオからの収入は得てないです。
ああ、そう、こんだけやってて、
こんだけやってて逆にプレゼント自腹なんで、あちらの曲もこちらの曲も全部やればやるほどお金を失うというですね、面白い企画なんですが、だからこそこのなんていうんですか、ピュアな軽感覚でできるという、
そうですね、
誰にこうね、誰にごまする必要もないし、援助する必要もないし、放送行動内だったら何も話してもいいというですね、はい、自由な感じでやれるということなんですけど、中村ちゃん最近忙しいですか、はい、この季節はどうなの。
そうですね、もう何でしょうね、忙しくない時期はもうないのかもしれない。ないですね。
やっぱり増えてますか。
もう全然減ることがやっぱないです。もう、はい、もういろんなやっぱ相談がやっぱり来てるので、
だからね、なんかこう、まあここで話す話でもないかもしれない、はい、なんで世の中ある意味で便利になって、いろんな自由もあるし、
はい、
個人でもいろいろな活動も楽しめることもあるのに、なんで生きづらさを感じる人は増えてきてるのかなっていうのが、ある意味で不思議らしいだよね。
そうですね。最近多いんですけど、やっぱこうコロナが あった時期がちょうど中学校とか高校とか小学、それこそ小学校で、やっぱそこでなんかね、集団行動が一気に苦手になっちゃったみたいな、
それか、
なんか途切れがあってっていう相談はね、割と受けます。今結構もうコロナっていう言葉自体があんまり出なくなってきて、でそれとともにその影響ってあんまり話題にならないんですけれども、実はね、そこで影響を及ぼしてる人が今実は苦しんでたりっていうこともあるんですよね。
あ、なるほどね。いや、そういうことか。
そうなんですよね。
いや、だって長かったしね。
そうです本当に丸1年はね、もうオンラインやなんていうんですか、もう在宅でみたいなね。
いや、だから高校とかほとんど人と会わないで終わっちゃった、卒業しちゃった人もいるわけでしょ。
そうです、はい。
いや、それはそうだ。
そうなんですよね、
反動だ。
はい、
だから世界的なんですよね、こういうのってね。
はい、ああいう影響がもう何年か遅れてきてて、でもその時にはあんまりその影響って世間では取り上げられてなくて、そのやっぱギャップでちょっと苦しんじゃうっていう子もやっぱいるんだろうなっていう気がしますね。
なるほどね、
はい、
ますますこの番組をやめるわけにはいきません、
はい
はい、今日も頑張っていきましょう、
はい、
ということで、大阪に本社を構えている株式会社平田の代表でミュージシャン、いろいろやってる内田潤がですね、生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組でございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、 皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社ひらたまで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社ひらた代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石塚が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週のキード愛楽。はい、それでは今週の喜怒哀楽でございますが、どなたか私喋りたくてしょうがないという方いらっしゃいますか。
喋りたいなあ。いやいやいや、言わされてる感ありましたけど。
いや
でもね、ちょっと喜怒哀楽のテーマではないんですけど、いいですかね。
いいですよ。
ちょっと気になったニュースがあって、
もう言いたいこと話したいこと話してくれ
て、ありがとうございます。結局はあの何週間か前に、うん、あの中松ちゃんに聞いてみたのコーナーで、
はい、
あの愛知県で1日2時間のスマホ使用みたいな
条例ができたってい
うの。そうなんですよ。あれのちょっと続報がまたニュースでやってたんですよ。そうなんですよ。ちょっと気になって見てみたら、またその後にこう市がアンケートを取って、スマホの使用時間に変化があったかどうかっていうような、うん、でやっぱその条例を意識して変化があったよ、気にしたよっていう人は 7.1%、
うん、
で条例ができたけど何も関係なかったよっていう人は 65.4%、
うん、
で別に影響はないけど、短くはなってないけど、ちょっと気にするようになったっていう人たちが 27% いらっしゃるみたいで、う
ん、あ結構いるのね。
はい、そうなんですよね。割とやっぱりこう気にはしている、
うんうんうん、
で見直すというか、まあ、見直してはないけれども気にするきっかけにはなったっていうようなニュースがちょっとやってたので、
うん、
結構興味深いなと思って聞いてたんですよね。
じゃあ実際にその2時間以内にしてる人は何パーセント？
7% ぐらい
いるんだよね、
はい、
僕ね思うけどね、
はい、
そういう子がなんかこう引っこもりじゃないけど、
うんうんうん、
になってしまったり生きづらさを感じる子になっちゃうんじゃないかな。すごく真面目じゃない？
そうですね。ルールがあったらもうそれを守ろうっていうね、
うん、
はい、
なんかね、でさっきの 65%、
はい、
ああいうのがノーノーと楽しみにくるなんか関係ない、知ったこっちゃねえよっていうのが、
はい、
人生を楽しんで生きるのかなみたいな、なんか切ない感じで今捉えました、
うんうん、あ、なるほど、確かにそうですね、うん、そう取れるような気がします。
で残りの 30% 弱が、
はい、
そのいろいろと悩みながらも、
そうですね、
いろいろなことでいろんな人と関わりながらも生きていかれるのかなって、多分人口比ってそんなもんじゃないかな
と思って、ね、確かにな
んか
そうです、
ね、俺は 65% にはなりたくねえなっていうね感じで生きてきたんですけど、なんかそんな感じだ今の。
いやそうですね、そう聞くと確かにその 7% の、ね、うん、人たちっていうのは本当にあちゃんと、ね、見直さないとっていうね、うん、真面目なこう気持ちを持った方なんだろうなと。
いやそうだよね、
うん、
切ないね。中間ちゃんそのパーセンテージどう捉えましたか？
これはね 7% はね決して小さくないなという、うん、とても意味のある 7% だったんじゃないかなっていうところと、はいはいはい、そのやっぱ気にかける 25% ぐらいですか、うんがやっぱりこう僕狙いとしてはすごい当たったんじゃないかなっていう気がしますね、うんうんうん、まず意識させるっていうこと、
うん、
市の人口何ぼか分かんないですけど、そのうちの 25% とかやったら1万人やったら何人でしょうね、
2500
人がいきなりスマホの時間気にしだすっていうことはすごいインパクト大きいと思うんです
よ。そうだよね、
はい、うん、これはやっぱりこう条例っていうような、うん、やっぱ力を持つなんかこう一つ結果かな。
だ3人に1人には影響してるってこと
ですね。あ、そういうことですね、はい、
守るか意識してるかで、
はい、
じゃあ大きいよね。
大きいと思いますね。これは、まあ、それが、まあね、いい方に向くのかどうかっていうのはまたこれからの、ね、検証なんでしょうけれども、うん、まずはやっぱりそれをあのなんかこう家庭内での対話のきっかけにしてほしいとか、
うんうんうん、
まずは自分のスマホ時間を見直すきっかけにしてほしい、うん、睡眠時間を気にしてほしいっていう市の、あの思惑なのであれば、ちょっとこう いいあの入り方というか、
そうだね、
響き方にはなったんじゃないかなと思ってます。
いやそうだね、
はい、
3人に1人って大きいよな。
大きいと思いますね。
いやでもなんかこの前あれ待てよと、30年前スマホなかったよな
本当に
どうやって生きてたのかなみたいな、
ね、
考えて、考えられないよね今からじゃ。でもあの時別に不便さを感じて生きてたわけじゃないよね、あの頃ね、普通に。
いいですね、
でも今なくなったらめっちゃ不便じゃない。
不便です。
いや怖いなと思って。そうですよ、習慣っていうのは。
確かになしでは生きれないぐらいのねものになっちゃってますから。
だけどなんかポツンと一軒家とか見てると、はい、やっぱこういう生活からもう逸脱して
確かに
自給自足で生きたら俺どういう感覚になるのかなって常にね思ってますね。
実はあの年末に去年されてたあの、はい、年始でしたっけ、
ファスティング、はい、断食、
はい、うん、断食にはあのデジタル部門も設けてみてはどうですか。
どういうこと。
もうスマホを触らないデジタルアウトエイジングですか。わかるんですけど。
ああ、いいかも、
はい、
食べるじゃなくて
食べるも
ダンデジタルって、
はい、デジタル断食みたいな。
ああ、
はい、
それやろうかな、はい、めっちゃきつかったりして、
ね、そうなんですよ、ね、そっちの方がうわみたいな。
いや今年あの計画したのは12月31日1月1日2日の3日間でやってるんで、はい、ちょっと明けましておめでとうが殺到しそうじゃないですか。
あ、確かに。
それを返してから始めます。
あ、そうですね、一段落ついた
後に、うん、一段落ついてから始めます、はい、家族にだけは言っといてね。
あ、そうですね、死んだ時に困るから、ね、安否確認がいきますね。
やってみる、それやってみますよ、
ね、ちょっとひょっとしたらね、なんかこう意外となくてもいけるのか、うん、やっぱあった方がいいなってありがたみを感じるのかみたいなね、逆に、うん、
いやそれ、そういう仲間ちゃんにもやってもらいたい
ね、 なんかね。そうですよね、言っといて人にやらすだけみたいな。
いやでもなんか興味湧いてきたすごく、ね、あ、それそれいいかも、はい、いやこの前なほら何だっけ、ノーベル賞取った海外の方が、
はいはい、
あの連絡したけどそのやつやってたから連絡つかないっていう人いらっしゃいましたよね。
そう
なんですね。そう、あの自然の中に入られてそういうのとのあの使用をあの断絶。
いやすごいな。
だからノーベル賞の知らせが届かないってすごい
かっこいいですよね。かっこいいですよね。
もう世界の最先端のことをやらっている人がもうそのデジタルの世界から切り、ね、離れたところにいるってすげえなと思って聞いてたんですけど ね、
ぜひちょっとご検討ください。
はい、ありがとうございます、はい、いや今日いい話聞いたということで、今週の喜怒哀楽でございました、はい、ありがとうございました。コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラタ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたでございます。瀬川氏、今週はどういうテーマで、はい、
今週はですね、まさに中町ちゃんに聞いてみるんですけど、
なるほど、
はい、来年の大阪マラソン出られるんですか出られないんですか
教えていただければ。なんか違う番組みたいね語り口だったけど
今ちょっと興味津々でして、挑戦されるのかどうかお伺いできますでしょうか。
出ます。
いやいやいや、昨年完走だよね。
昨年完走しましたね。
昨年というか今年か。
今年ですね。2025は。
すごいよな。ってことは今年はタイム的な目標なんですかね。
ほらやっぱそうなるんですよこれマラソンって精一杯なんです完走が。
完走ね。でも完走すごいよな。
いやもうね、もう去年も僕多分言ったと思います。マラソン好きじゃないです。嫌いです。むしろ。本当に
だって42キロだよ、うん、歩くのだってきついのにさ。
きついですね、はい、
今回何人でやるの。
今回は私の職場からはまた3人ですね。
あ、
出て東京の職場からも結構複数名 5,6 名出ますので。
あ、そう、
はい、育て上げチームとしては一応チャリティーランナーは今25名ぐらいですかね。
そんなに、
はい、他の団体の人とかも僕らのために、まあ、育て上げネットのために走ってくれるということで。
すごいな、
はい、いらっしゃいます。
もう駅伝チーム作っちゃえ
ば。いやもう本当にねもう本当チームなんですよね。
ねえ、
はい、もうその人らにはもう何のねあれもないんですけれども、
何の利益もね、
はい、
いや僕ね、利益を得てやることって仕事だって、
うん、
それ別に称賛しなくてもいいんじゃないかと、うんうん、利益がなくてやることボランティアとか、はい、それが称賛されるべきだと思ってるから、例えばその、まあ、スポーツ選手でも、経営者でもなんか称賛されるじゃん、あの人すごいって、はい、俺一つも思わないんですよそれに等しいお金もらってるわけでしょ
仕事じゃんみたいな。
仕事じゃん別に そんなの別にたまたまそれで成功したり、そういう能力を持ち合わせた人の結果であって、それは称賛しなくていいんじゃない。そうじゃなくてもうね、人知れずそのゴミ拾いをしたりとか、なんかそういうことをしてる人はすごいと思うんですよ。いや、
そうですよね。
そういう意味では今回の駅伝チームじゃなくて、はい、育て上げネットチーム、はい、チーム育て上げネットは称賛されるべき。
いや、本当にありがたいことでたくさんの方にねご協力いただいて、うん、はい。
でもやっぱり走った後ってビールなの？
走った後はビールです。
うまいんだってね。
もう相当ですよ、
ね、
もう、はい、体が乾いてますから
スポンジのように。
そうです、そうです。
それ倒れないの？
いや、もうなんか正直去年はもう車椅子で帰った人いましたね、歩けないっつって。もうそれぐらいの方もいらっしゃるんですけども。
今回も事前に練習重なっていくんですか？
そうですね、何回か練習会、それこそあの若者たちとも一緒にあの走るあの計画を立てながらやろうと思っていて、はい、やっぱりその寄付金が集まるってすごいやっぱ大きくて、僕もそれが何ですかね、あの若者支援に与えるインパクトが大きいので、もう毎年チャレンジしてるんですけど、やっぱりこうある意味こう寄付金って何に使っても大丈夫のお金、うん、色のついていないお金なので、あの来てくれた子たちがあれやりたいっていう、こう叶えてあげることがやっぱできるんですよね、うんうん、いわばこう国のやってる支援とか地方自治体がやってる支援って、こういうことに使ってくださいっていうのが明確に決まってるので、うん、それ以外のことできないんですよ、はい、じゃ就労支援をしてください、で若者がサッカーしたいとか、うん、どうしてもこの楽器ってやってみたくてっていう時に、まあ、それはまあ自分でやって頑張ってとかね、働いてから稼いでやったらいいやんっていうような、うん、ある意味ではもうごめんなさいっていうしかないんですけど、こういう若者支援団体が自由に使えるお金を得ることで、あ、それええやん、一緒にやろうやってい こう仲間になれるんですよね、
うん、
パートナーシップを築いて、そこから彼らが人生を考える一緒の伴走者にも なり得てくるので、
うん、
僕はこのお金は本当にもう毎年ありがたく使わせていただいておりまして。
なるほど、
はい。
俺も送るの忘れてたから急いで送ります。
すみません、なんかそんなつもりではなかったんですけどありがとうございます。
すっかり忘れてて。そうなんだね。今年セガハッチは走らないの？
私はちょっともう走れない。
なんで？
あの残念ながらもう受付が終了となっておりまして。
そういうこと。
はい、残念ながら
ということは再来年は
行けるから、そうですね、早めに
早めに
送ります。セガハッチどうだったの？長距離得意だったの？
長距離、あのもう30年ぐらい前の話ですけども、苦手ではなかったですけど、40キロはもう長距離というレベルを超えてるような気がしてまして。
いや、ね、
いけます。いや、皆さんはじめはそうおっしゃるんですよ。
そうですね。ということで再来年のセガハッチ行きたいということでですね、はい、今週の中松ちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Hレコードセレクション。はい、それではエッジレコードセレクション、株式会社平田の音楽レーベルエッジレコードのアーティストの歌を紹介するコーナーです。今週はですね、藤田純でスーパーヒーロ
I'm not afraid to die. こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
推しを教えて。はい、それでは今週の推しを教えてでございます。久しぶりのコーナーですね。
久しぶりですね。
もうみんな推しを喋りたくてしょうがないんじゃないかというふうに思ってますが、どなたか私が喋らせてくださいという方いらっしゃいますか。
プチ推しぐらいでもよろしいですか。
全然、ね、ちょっと何推しだっていいよ。
まだ推しきれないんですけども、もしかしたらこれ推しになるかもみたいなのがありまして、
もう全然あり、全然あり。
最近買ったいわゆる電子機器といいますか機器なんですけども、うん、エアダスターっていうすごい風が強い風がヒューって出るようなやつでして、うんうん、それの充電式のハンドタイプのもので、まあ、どこでもこう自由に持っていけるんですけども、ただ押すともうすごい風がビューって出るようなやつが、うん、売ってまして、で元々うち鳥飼ってるんで、うん、鳥の羽とかです、食べた餌とかがこう結構端の方にこう飛んでいってしまって、はいはいはい、掃除機で吸えなかったりするんで、うん、でも溜まってるんですね。それなんとかならないかなと思って探したらこうブラーってエアが出るものが売ってて、うん、今それを使って掃除とかして、まあ、掃除機の逆バージョンみたいな、それで一回出してまた後で掃除機で吸うんですけども、っていったそのエアダスターというものを買ってまして、うん、なんかいろんな使い道がこれあるんじゃないかなとなんとなく想像してまして、うんうん、で中には車の洗車した後に水をこうタオルで拭く代わりにそれを使ってる人もなんかいるみたいで、いね、なんかいろんな使い方があるなっていうのがあるんですが、まだちょっとこうそれが見つけきれてないんですけども、うん、もう埃ももうパソコンのもそうですし、車の中のエアコンのフィルターとか圧も、
なるほどね、
いけますし、うん、本当にエアが出るだけなので、いろんな多分使い方がこれから出てくるんじゃないかなと思って
推しなん
だ。推しで車といえば最近車買われてた
ぶつけましたよね
2回もね、いかがですかっていうところもありまして、
だからあれもう歯医者でやってんじゃん、シュッシュッってやるじゃん、シュッってこう
あれエアなんですか、
うん、
結構強力です。
結構だからうちのあれだよ、はい、深センとかのゴム工場も、はい、金型についたゴムのカスをシュッてやで、
まさ
に
じゃないんですね。
そう、ただちょっとセガチに聞きたかったのはその、はい、鳥の、はい、いろいろなもの、
はい、
こう舞い上がらないの部屋中に、
舞い上がります、
だから押し切れないのかな、
だから押し切れて使い切れてないんですけどもうち車でも飛んでるんで
そうだよね、だ
車になるともういよいよ掃除機がもう届かないので、うん、もうそれやってまず、回せて
で外に出す
っていう、
だ外に出すのはいいよね、
はい、と思うので、ぜひですね持ってる方も結構なんか最近流行っていると言いますか、なんか売れてると聞いているので、うん、あまりにも強力ですとうるさすぎて緊張迷惑になるらしいので その手前ぐらいのものを買うんです
けど、強烈なものがあるんですね。
そんなこう鳥が吹っ飛んでいきそうだよね。
いや鳥多分吹っ飛びますね、
ブンちゃんって感じでブンちゃん大丈夫か、
やって
ん
の自分ですよね
なんか調節できてもいいよね、エアの強さを。
一応調節はできるんですよ、うん、でなぜかライトとかついてまして、暗いとこでも使えるとか、いつ使うんだろうなとか思ってるんですけど、
いやめっちゃなんかソフトな風があって、ブンちゃんとこうブンちゃんふーってこうなんか遊べたらとね、遊べたりしたら面白いけど、
紙吹雪とかやってるんじゃないですか、子供と
掃除が大変、
ダスターやった使いやすいですか、汚す方じゃダメなんですね。
あなるほど、じゃあちょっとその後のエアダスターについて、はい、世界一に聞いてみたい、
わ、
ね、
かりました、
もしね、聞いてる方でなんかいい使い方とかね、面白い使い方
あ
教えてほしいですね。ぜひ教
えて、プリペイドカード3000もらえるよ、
どうせ1台買います、
買えるよもうはい、ということで今日の推しを教えては久しぶりセガッチのエアダスターでした。ありがとうございました。
コ
モニンラジオ居場所へ GO。 藤田純と
中町康弘と
長谷川義親が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、それでは、もう終わってしまいます。今週もですね、早かったな、楽しかったなということで、皆さんからのメッセージは引き続きもう大募集してます。募集しすぎてます皆さんぜひプリペイドカードをゲットしていただきたいので、佐賀市、そのメッセージの送り方についてご説明をお願いします。
はい、それではまずは番組のコーナー紹介の方からさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。三つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページに載せておりますので、そちらをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川修一でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。